聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は詩編第23編、旧約聖書の854ページです。詩編第23編、賛歌ダビデの歌。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。以上です。新約聖書は、ヨハネによる福音書第10章の27節から30節までです。新約聖書の187ページ、ヨハネによる福音書第10章27節以下。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。以上です。お祈りを捧げます。愛と恵みに富みたもう、主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。一週間を私たちをそれぞれの場所で導いてくださいましたことを心から感謝をしております。連休の間、旅をしていた者がおります。その安全を守ってくださいましたことを感謝いたします。またそれぞれが休息の時を与えられたことでしょう。主が共にいてくださったことを本当に私たちは喜びに思うものです。この週の初めの日に私たちを礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。しかし、今私たちが礼拝をしているこの時にも、世界には戦火が続き、家を追われ、愛するものを失い、また自分の生活の場から追われてしまった者もおります。どうか私たちが自分のことだけではなく、他者のことを心の中に覚え、そして祈る者とさせてください。あなたの御言葉に励まされ、行動することができますようにと願うものです。苦しんでいる者や悲しんでいる者は、遠い国にいるだけではありません。私たちのすぐそばにもいます。私たちは自分のことを思うあまりに、周りの人たちに配慮することの少ないものです。どうぞ今、イエスが示してくださった愛に生きることができますように。神様の愛を私たちはこの一週間の間に伝えることができますように、力を与えられたいと願います。神様、ただいま御言葉を受けました。私たち一人一人がこの御言葉に聞きました。聞くだけではなく、これを行い、守るものへと変えられていきますように、聖霊の力を切に願います。一人一人に豊かに聖霊が注がれることを願うものです。神様、どうぞ私たちの群れを守りください。私たちは、 シェスによって使わされ、愛に生きる共同体として出発をすることができました。この地にあって、この地に住む人々にキリストの愛を伝え、福音を述べ伝えていくものでありますように。イエス・キリストの救いを高らかに宣言する教会でありますようにと願うものです。あなたの御心によって、私たちの教会の新しい年度の役員会が始まり、また新しい役員が選ばれました。今日の午後から、その役員を交えて、役員会が持たれるところですけれども、主なる神様、どうぞあなたが真ん中に立ち、私たちの教会を導いてください。また、立てられた役員一人一人の上に、あなたの力が増し加えられますように。どうぞあなたに仕え、また教会の一人一人に仕えることができるものとさせてください。心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの主イエスキリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。お前はそれでもクリスチャンか。お前はそれでもクリスチャン？私はノンクリスチャンの親によく言われたものです。今思い出します。もう私の両親はもう遥か前に天国に行きましたけれども、何か親の声が聞こえてくるかのようです。お前はそれでもクリスチャンか？高校時代ですね、英語の授業で、いろんな構文があって、そしてそれを一人一人こう順番に読むんですね。回ってくるんです。なぜか私のところにこういう英語は忘れましたけれども、だからああいう口先ばかりの人をクリスチャンというのだ。リップクリスチャンっていう言葉があるとその時知りました。どうしてこういう構文が私のところに回ってくるんだろうか。もうクラスメートも先生たちも私が教会に行っていることを知っていました。ですから、なんとなく罰が悪かったですね。だからああいう人を口先だけのクリスチャンだというのだ。洗礼を受けて何十年も経つのに、私は未だにこう言われることがあります。それでも牧師とかって言われることがあるんです。笑って言うことじゃないのかもしれませんが、ある時は家族の中から、ある時は友人から、クリスチャン、キリスト者であれば誰でもこういう経験をお持ちではないかなというふうにも思います。しかしそれが自分が持っている人間的な弱さであったり、人格的な欠点だとすれば何も気にする必要はありません。それは何も聖書やシェスが語る本質的な事柄とは違うからです。私たちは人として完全な状態になったから洗礼を受けたのではありません。洗礼の恵みに預かるというのは私たちがもう自分のままで洗礼を受ける、そういう機会が与えられたからです。皆さんの中に逆にお聞きしたいのですが、洗礼を受けになった瞬間に何か自分が全く別の人間のように変わったという人はおられるでしょうか？おそらくおられないのではないかと思います。洗礼の水に魔術的な力があるのではありません。洗礼はクリスチャンの入学式だというふうにも言いますけれども、そこからシエスと共に歩んでいく人生が始まったのです。さて、今日の聖書にも出てくる羊の話です。キリストの羊になるには、パーフェクトである必要ありません。私たちが完全なものにならなければ、キリストの羊になり得ないのか、といえばそうではないのです。もしも私たちが、しつこく誰かからですよ、 あなたは本当に、本当に本当にクリスチャンですか？と聞かれたならば、はい、私はそれでもクリスチャンです。そう答えても良いかもしれませんし、こんな私でも、こんな私でもクリスチャンです。そう言ったら良いのではないかと思います。それでも私はクリスチャンだ。こんな私でも信仰を持っているんだ。まあなんか開き直るような言い方かもしれませんけれども、堂々と答えて良いと思うのです。私たちは体の成長は今止まったかもしれません。しかし、霊的な内面の魂の心の成長というのは一生続いていきます。私たちにもし変えられなければならない部分があったとすれば、内面の成長の過程において変えられていけば良いのです。ラインホールド・ニーバーという人のお祈りがあります。よくいろんなところで祈られますけれども、例えば非常にシリアスな状態にある患者さんを前にして、医師の方だとか、病院で働かれているチャプレンだとか、医療従事者の方などが用いたり、様々なところでこの祈りがされます。別名、これはセレニティの祈り。セレニティの祈り。静筆、静かなっていう意味ですね。静筆の祈りというふうにも言われます。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、それはとっても短い、こんな祈りなんですね。変えることができるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。こういう祈りです。問題なのは、その人の言葉が本質的なものを指していたならば、本当にあなたはクリスチャンですか？それでもクリスチャンですか？それは私たちにとってとっても痛い言葉となって刺さってくることがあります。その言葉を心でしっかりと受け止めねばならないでしょう。つまり、あなたは主イエスの言葉にちっとも心を開いてないじゃないかという問いです。あるいは、主イエスに従っていこうとしているのだろうか。あなたの周りにはキリストの香りが全くしない。キリストが一緒にいてくださるようには見えないと、もし言われたとしたならば、まあ、そういう意味であなたは本当にクリスチャンなのかと問われたならば、これは危険信号だと言えます。大いにこのことを考えて、そして私たちは方向転換をする。キリストの方向に方向転換をする、悔い改める必要があるでしょう。今日の聖書の言葉です。冒頭の27節のところにこう記されてあります。私、この私っていうのはイエスのことです。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。まあ、私たちのことをしばしば聖書の中で羊に例えられます。なんで羊なんだろうと思われる方もあるかもしれませんが、主イエスのお話の仕方というのは、とても現実に即した仕方でなされました。ガリラヤという田園地帯で、羊飼いと羊の関係は誰にでもよくわかる話でした。羊というのは大変こう依存的な動物なんだそうです。視野が狭くて自分の鼻先にしか目に入らないので、常に群れをなして行動していきます。 また誘導してくれる羊飼いがいないと危険な場所に入り込んでしまう。聖書の中には、の、ね、一匹の羊の例えがありますね。危険な場所にこう迷い込んでしまう。そしてそこに迷い込んでしまうと他の動物の餌食になってしまう。そういう、いわば危なっかしいところのある動物でありました。私は、この羊の習性というものを、その羊のことを書いた本を読んでいたことがあるんですが、まあ、それを読んでいまして、どことなく、なんか私たち人間に似ているところがあるんではないかなというふうに思いました。私たちの周囲には、いろいろな人がいて、そして、まあ、決して、こう、群れをなしている人々だけではありません。群れにいるということを嫌う人たちもいますし、なんとなく、こうね、少しこう離れて歩みをしている人たちもいるわけです。弱さを抱えている私たちも、時には迷い込んで、危険な場所に行ってしまうこともあります。傷ついてしまうことがあります。そして私たちは普段疲れ果てています。イエス・キリストは、私たち一人一人をが滅んでいくということを、そこから救い出して、永遠に行こうことができる神の国に導いてくださろうとしています。もし私たちが羊飼いであるイエス・キリストの一匹の羊であるならば、羊飼いは羊である私たちを全力で守ってくださるのです。主イエスはご自分についてくる羊に永遠の命を与えてくださると今日の聖書の箇所で言っておられるのです。ご自分についてくる羊に、それは何にも代えがたい、とに尊い永遠の命を与えてくださる。それがイエス・キリストです。そしてそれは死の力によっても奪われることがないものです。それゆえ、主は彼らは決して滅びないとおっしゃっているのです。それはどんな試練にも、どんな誘惑からも、そしてどんな悪の力からも、それに屈しないということを意味します。死でさえも、イエス・キリストのもとから、その羊を奪うことはできません。このことが私たちにとって、グッドニュースなんですね。良き訪れ、福音なんです。福音というものは私たちにとって何なのかということは、イエス・キリストがいつも共にいてくださることです。インマヌエルの主イエスがいつも私たちと歩んでくださり、永遠の命へと導いてくださる。そして今日のこの29節のところからこう書いてあります。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父は一つである。この父と表現されているのは神様のことです。今日最初に歌ったこの賛美歌ですね。神様のことがいろんな形で、いろんな、表現がされている歌詞で彩られている賛美歌でした。強き母のこと、優しき父のこと。今までの世界ですと、これ、あべこべですよね。どっちかっていうと、強き父、優しき母と言われてきた。でも、この賛美歌は訳し間違っているわけではありません。強き母のように、優しきお父さんのように、そういうふうに表現をしている賛美歌です。そして神様がいろいろな面を持っている、いろいろな形をとって私たちに望んでくださっているということを表している表現のがされているのが今日の賛美歌ではないかと思います。で、今日の箇所の重要なポイントは、私と父は一つであるというところにあります。神と 主イエスが一つでなければ、私たちはいくら主イエスに従っても永遠の命をいただくことはできないからです。もちろん主イエスと神はそれぞれ別の核を持っておりますから、このそれぞれの働きがあるわけですけれども、この両者は真実の愛をもって一つとなっておられます。真実の愛は互いに通じ合い、互いの命が交流し合います。それは例えば、私たちも誰かとですね、二人の別々の人がこう互いに愛し合い、その愛をもって一つになっていくという様に似ているかと思います。神と主イエスは完全な愛をもって一致しておられます。主イエスは私たちを幸せに生きるように守り導いてくださっています。それは羊飼いが羊の群れを危険のはびこる中で命を懸けて守り育てる姿に似ています。羊たちは羊の声を聞き分け、そしてその声に、羊飼いの声にずっとこう導かれて、ゆっくりゆっくり歩いていくんですね。それと同じように私たちも、毎日の生活の中で、主イエスの声を聞き分けることができるようになりたいものです。私たちの生活の中にはいろんな声が聞こえてきます。その中で、主の声を聞き分けるにはどうしたらよいのでしょうか。確実に言える一つのことは、主イエスは様々な人との出会いを通して私たちにも語りかける、歩むべき道を示されるということです。私たちが毎日いろんな人たちと出会っていきます。その人たちの中に主イエスが生きておられます。そしてその人たちとの交わりを通して私たちは主イエスの御心を知ることができます。そしてもう一つは祈ることです。パウロの言葉に絶えず祈りなさいっていうのがありますが、絶えず祈ることです。呼吸のようにして祈るということです。全部何もかも自分で背負ってしまうのではない。神様にもそのことを知っていただくために、私たちは祈るということもとっても大切なことです。これは以前にもお話ししましたが、アメリカの教会が出した子供向けの信仰の手ほどきの本があります。教理問答というふうにも言います。カテキズムというふうにも言いますけれども、そういう本、日本語でもこれ、訳されておりまして、読むことができます。で、その1ページ目を開くとですね、こういうふうに Q&A でこう書いてあるんです。第1問がこうなんです。あなたは誰ですかって言うんです。あなたは誰ですか答えがこう書いてあります。私は神の子供です。私たちはみんながみんな神の子供なんです。あなたは誰ですか？私は神の子供です。あなたは本当にクリスチャンですか？本当にイエス・キリストを信じてるんですか？って、はい、私は神の子供ですって言ったらびっくりするかもしれませんが、私は神の子供。私たちも、また私たちと出会うすべての人が、主イエスに愛されて、神の子供とされています。まさに今日読まれた、とても短い箇所でしたけれども、そこで主イエスが約束してくださっているのは、このことなのです。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。そして誰も父の手から奪うことはできないとも書いてあります。私たちはただただこの方の声に耳を傾け、この方の導かれる方向に信頼してついていけばよいのです。そうです。イエス・キリストの羊とは、イエス・キリストの声に耳を傾け、そして救い主として信じ、神様から使わされた神の子、救い主として私たちは信じ、この方に信頼してついていく生き方。それが信仰の道と呼ぶのです。私たちは普段の生活の中で、 自分自身のことさえもうどうしたらよいかわからないということがあります。しかし安心していいのです。安心してください。今朝、イエス・キリストは一人一人にこの御言葉を語ってくださいました。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。こういうふうに今朝、イエス・キリストは私たちに語りかけてくださっています。主イエスについていくことを妨げるのは人間の弱さではありません。むしろ強さです。それはどういうことかと言いますと、羊飼いなんかいなくったって自分一人で何とかやっていける。そういう傲慢さです。羊飼いなどいらないいらない。イエスを遠ざけてしまうような自分の強さを誇った生き方です。それが主イエスや神様をどんどんどんどん遠ざけていってしまうのです。自信過剰な思い、自己中心的な思い、あるいは自分の幸せだけを求めて、願い事だけを突きつけて、神の声に聞こうとはしない、傲慢さです。どうぞそのことを心に留めて、新しい一週間を今日この礼拝から歩み出したいと願います。お祈りをいたします。イエス・キリストの羊とされた私たちです。しかし私たちは、羊飼いの声を聞き分けることなく、様々な方向に迷い出てしまうものであります。神様、今朝御言葉に聞かせてくださいましたことを心から感謝いたします。主イエスの御言葉に聞き従うものと変えてください。そして新たにされて、新たにされたと言っても、私たちには先週も先々週からも変わらないものかもしれません。しかしそのままの私たちを導いてください。そしてあなたの声に、そして私たちが出会う一人一人の中に生きておられるイエス・キリストに、今週出会うことができますようにしてください。あなたの愛に生きることが許されますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは、派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はその場でお立ちください。神が与えられる力によって生きましょう。神が示される地へ行きましょう。共に生き、共に神がここにいることを経験しましょう。キリストはすでに前を歩まれています。イエス・キリストは私たちがそこに行くのを待っておられます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつも、またいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。